こんにちは、みかんでゆりです。この番組は男子の中学生みかんちゃんの日常とその障害に関してお話をしています。今日は生理事情というお話をさせていただきます。娘のね、生理の話なんですけれども、男性の方とかで、これ以上ね聞きたくない方は聞かないでおいていただきたいんですが、ようやくというんですかね、中学3年生でみかんちゃん生理が来ました。それでやはりね、今のね世の中変わってきてるなっていうのを感じますので、そういうお話をさせていただきたいと思います。何が変わってるかっていうとですね、こう吸水パッドが、そういうパンツがね出てきたってことなんですよね。もともとね生理用パンツっていうのはあるんですけれども、そちらに、普通、パッドをね、取り替え可能なパッドを当てて生理の時を過ごしているのが普通今までの状態だったんですけれども、最近そこに吸水パンツっていうんですかね、そういうのが出てきたんですよね。それが、特に運動をねやってるとかバレエをやってる時のそういう、時にいいよっていう感じのこう宣伝がねバンバン目につくようになってきまして、ああいうねアルゴリズムのせいで、こう一回そういうのをクリックしてしまったり、一回ちょっと長めにこう流れてきたインスタをね長めに見たりとかすると、次から次へと同じような系統のコマーシャルばっかり流れてきますよね。おかげでね、こういうのが今はねあるんだっていうことでこう気になってはいたんですね。そして、ちょっと友達のお母さんですね、そういう方から、最近はねそういうのを使うこと多いよっていう話を聞いていたんです。なので、娘がね生理になりそうだなるぞっていう感じの時に一応ね用意をしていたんですね。そう、それで、ですけど普通に、親としてはね普通にパッドもねいいだろうと思って用意はしておいたんですよ。それがですね、最初のうちね、どんな感じ、生理っていうものがどういうものなのかっていうのは、やっぱり自分の身に起こってみないとね、子供も分からないですよね。それで特に知的障害があるとなると、簡単には理解できないかなとも思って、昔からね、ちょっとずついろんな話をして、そして、働く主婦の独り言っていうねブログを、書いていらっしゃる主婦さんのお作りになったこう冊子がありましてね、そう、女の子の生理のことをねむちゃくちゃ具体的に書いてある冊子なんですけれども、これネット上でダウンロードさせてもらえますので、私はねそちらをダウンロードして冊子にして準備しておいたんですね。それで時々それを見せながら、こういうことがあるよって、それで、ある程度ねその具体性っていうのがすごくって、パンツとかパッドにどれぐらいこう血がついてたら取り替えるとかね、そういうことまで書いてある冊子なんですが、その、やっぱりですね吸水パンツについてはねその冊子には書いてないわけなんですよ。時代的に本当にごく最近だと思うんですね、その吸水パンツが出てきたのが。それもあるせいだと思うんですけども、そういうことはね書いてないんですよ。それで吸水パンツをじゃあどうやって使わせるのかってね、そのあたりがなかなか難しくって、こう私としてはね特に最初始まったばかりの時ってこう規則的ではないし、その、周期がね規則的ではないし、量もねそれほど多くないっていうこともあって、パンツ、その吸水パンツだけで1日過ごしてしまったりってことが、生理になりたての時には可能だったんですね。それがですね一応もうこれで半年ぐらいですか経ってきたので、ある程度どうも量が多くなってきたんですよ。それなのに本人としてはその吸水パンツで大丈夫だったっていうのがあったせいか、この間結構派手めに失敗をしまして、それは何かっていうと、2日目とか量が多い日だったにもかかわらず、朝変えてったパンツをそのままね1日夜までその同じパンツだけだったんですね。そうするともう夜うちに帰ってきて、その家の座布団がちょっと赤くシミができてしまったんですよ。あれっていうことで、今どうしたのっ ていうことで、それでまあちょっとトイレに行かせて、こうパンツを下ろさせましたところですね、もう、まあ、トイレに入って ズボンっていうんですかね、その脱がせるその時からものすごいこの匂いですね、生臭い匂いが、しまして、あ、これはやばいなということで、もうそれは、うん、これだけの量っていうんですかね、あの吸水パンツの悪いところとかいいところなんですけれども、あの黒い色の、パッドっていうんですかね、この布があの何重にも重ねてあるところなので、どれぐらいの量を吸っているのかっていうのが一目ではわからないんですよ。なので見るだけだとわからない、え、そういうのがあるので、どういう感じでねそれを吸い込んでるのかとか、そういうことがねちょっと分かりづらいんですよ。そういう点はあるんですが、それでも2日目とかね量が多い時にはもう絶対それだけじゃ無理ですよね。なのでちょっとその時に娘に注意しまして、こう量が多い、1日目の後半から2日目3日目っていうのはちゃんとパッドを当て、使い捨てのパッドを当てて、それをこうトイレのところで捨てるっていうのが必要だよっていうお話をして、もうしかもねその匂いがそれだけするっていうのは、こう鼻が敏感な子だったらもう隣に来ただけで、普通にね服着ている状態でももう気がつかれてしまうぐらいのねすごい匂いだったんですよ。なのでそれはね良くないよっていう話をしました。それでね、私がとっても疑問に思っていたのは、そういう吸水パンツを使う時なんですが、要は湿ってるわけですよね。そのパンツを平気でもう一回ペタって体に当てるわけでしょ。それの感覚っていうのが個人的にはすごく嫌だなと思うんですよ。なので私だったらその毎回ねパン、トイレに行くたびにこのパッドを使い捨てのを捨てた方がよっぽどいいじゃないかって思うんですけれども、どうももうそういうもんだと思ってるから、なんかそういうちょっとね湿ったのそのまま履くっていうことができてしまうのかなと思って、これが娘が知的障害だからなのか、どうなのっていうふうに思っていたんですね。それでついこの間親の会みたいな、親の会って言うんですかね、ちょっと忘年会がありまして、その時にちょっとお酒も飲みながらみんなで話してたんですよ。その時に、まあ、ちょっとそういう生理の話になったんですけど、こう同じやっぱり新旧の親同士の飲み会だったんですが、別に女の子の知的がある子の親だけじゃない、なんていうのか兄弟児で、別に知的のない子ので女の子のお母さんとかもいらっしゃるわけですよね。その、知的がある子は男の子で、その兄弟児さんで娘さんがいらっしゃるとか、そういう子たちとかも、まあそういうね生理の話になって、そうすると同じことをやってるわけなんですよ。やっぱりその吸水パンツは今はねすごく便利だから使ってるけれども、その冷たい感じですよね、その湿ってる感じをそのまま履ける、子供たちはそういうことをやってるって言うんですよ。あ、でだから今っていうかね、もう最初からそういうもんだと思ってしまったら別にそれはそれでできちゃうんだねっていう話をみんなでしてて、まあ、ですけどね、その量が多い時っていうのはどうしてもね、そんなずっとそのパンツでいるわけにいかないから、どうしても、うん、その使い捨てのパッドとの併用にをせざるを得ないんだけれども、運動してる時とかね、そのこう走るとか中でね、そのどうしてもパッドがよれちゃうわけなんですよね。そうするとそれ自体がこうあんまりこうよつけてる側としては気持ちよくないから、それだったらそのパンツの方が、パンツだけの方が嬉しいわけで、なんかそういうふうにその場に応じてね使い分けないといけないよねっていうような話をしていたんですね。なるほどとか思ってね、だから今その時その時に応じてね使ってるものによってだいぶ考え方とかね違ってくるんだなと思いながら、まあ娘にはこうね生理の終わりかけで量が少なくなった時にはね半日とかそれで持つかもしれなくて、こう ちょっとそういうね、自分でそのあたりをちょっと判断しながら返さなきゃいけないっていうね、その辺が知的がある娘とかには難しいかもしれないけれども、まあ、これはね徐々に教えていかないといけないなって思っているところなんです。ということでね、ちょっと今の、現状の生理事情っていうんですかね、うちの娘の状態とか、まあ、最近の製品に関して私がね思ってやってることなどをお話しさせていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。さようなら。